で続けて第二次大戦の終結はドイツと日本の場合が対照的である。ドイツの場合、1945年4月30日にヒトラーが自殺すると、5月8日の休戦前後にドイツ軍は遭遇した連合軍に個々別々に降伏していった。その過程で少なからぬ死傷者が出た。またドイツ兵はソ連兵の手を逃れて米英兵、アメリカとイギリス兵に投降しようとしたが、協定によってアメリカ、イギリス兵は彼らの一部をソ連軍に引き渡した。この間の犠牲者は10万と見積もられている。日本ではポツダム宣言という停戦後の青写真を連合軍が示したことが、ソ連参戦あるいは原子爆弾よりも大きな力となったと私は思う。米軍上陸までの2週間以内のうちに、本土決戦に備えていた兵士の大部分は復員して、ドイツのような摩擦はなかった。その間、アメリカ空軍は都市の上空に爆撃機を飛ばして威圧を続けた。冷戦の終結はユニークなものであるが、目下その中から生まれた最も積極的なものは EU の成立であるかに見える。それを可能にした条件を考えてみると、まず1世紀半から2世紀以前にすでに戦争を卒業した北欧諸国という実例があった。次に2つの大戦の苦悩があった。EU は北欧モデルに倣い、ドイツ・フランス和解の上に成立したということができる。さらに冷戦下に共に苦しむという体験が必要であったと思われる。45年に及ぶ冷戦体験があればこそ、ヨーロッパがソ連瓦解の直後に主要国が現在の国境を固定するという合意に達したということができよう。国境線は長い間ヨーロッパの紛争の火種であった。国境線は長い間ヨーロッパの紛争の火種であった。この合意は、冷戦後のヨーロッパの紛争再開を予防し、被害感情の出口を封じて、戦争の火種を断つという大きい意義があるだろう。 さらにそうとなれば国境線の敷居を積極的に低めることが自然の成り行きとなるだろう。現在 EU に多少距離を置いているのが国境線問題がない島国の英国、イギリス。国境線が安定していたフィンランドを除くスカンチナビア諸国であるのは偶然でないだろう。と、ここまでで一旦中断しましょう。